回あの素晴らしい伝道チームが来ました。正直彼らはよく知らなかったんです。あの伊藤先生だけは今年2月に72時間こう導いた、あの集めた先生なんです。そのくらい知っていたんですけどね。それで今回まだ伝道のために来られるということで、私も伝道に行こうと思ったんですけど、その、ご主人ですね、ご主人は長老なんですけど、その長老さんも今回分かったのは事業やってるんですね。会社を動いて経営する方です。もう一人最初説教なさった女性の牧師がいるんですけど、その牧師先生の夫も長老ですね。その方も会社を経営する代表理事なんですけど、もう韓国でこの証券あれがあるんですけど、それを上昇したすごい企業なそれ分からなかったんですね。もう何千億を動かしている方なんです。すごいこのアイテムもすごいし、まだその息子さんの働きもすごいことを後で話をしながら分かったんですけどね。そのような方が船に乗って、まだ船に帰るんですけどね。それで伝道の時にももう子供のようにね踊ったり本当にすごい、いろんなことを学びました。本当謙遜な方でした。だからそのうちの選挙官というところもう一緒に寝てるんですね。一緒に寝てもう一塁ホテルにも泊まるぐらいの財力も持ってるのにそれをやってるんだよ。いやだからうちの教会もね、このような財閥的な人も生まれて、そのように選挙にも熱心な方がおられたらと思いました。今回も韓国の政府からまた自分のところにまた来て、なんか審査するんだとか、今日がその政府の関係者が降りてくるという話をして、総天に祈ってあげたんですけど、もう本当普通の姿で来て、もっとへりぐだって、もっと赤ちゃんのようにね、この幼稚園生たちの歌を歌いながらこう踊りながらやってる、その会社の代表理事を見ることができました。じゃあ今日ゼカリア書12章です。一緒に祈ってから恵みを分かち合いましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。今日も神様の豊かな恵み、豊かな祝福で導いて祝福してください。主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節読みましょう。
戦国イスラエルについての主の言葉、天を張り地の基を定め、人の霊をその中に作られた方、主の御告げ。
じゃあこの一節がこの12章を解く鍵の言葉です。イスラエルについて主の言葉 点を張り、点を張り、創造されたというね、地のもとよ定め、歴史すべてを地を作られ歴史を動かしておられる主だということです。人の霊をその中に作られた方、私の霊はどのように作られたかというと、神の霊が塵から主がこう形を作ったんですね。塵で、それで神の霊が私の鼻を通りました。その時私たちは霊が生じたんだよ。リビングソウル、生きてるソウル、魂なんだけど、これが私の霊です。生きてる霊、主を意識する霊。それでその霊を持って精霊と交わりをするんですね。人間は神様の息、それと私の霊、それが一緒に交わりをし、その何を語ってるか、その神様の御言葉をキャッチするんです。それで神様との交わりをする、神様との連結、これが永遠の命なんですよね。だから私たちにその永遠の命、それを与える方、創造主、創造された方、この方は三位一体です。天の父、天の父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊様、この三位一体神様、それをこの御言葉なるイエス、イエス・キリストが御言葉に、なって、人間となって来られた、これがイエス様です。イエス様は天地万物を作られる前からおられた方です。だから天には三位一体神様、それで天地万物を作られ、その何もない暗闇のところ御霊が動いていったと、ね、それで主の声がしました。光をあれとした時に光ができたということです。私たちは主一緒で反キリストのことを学びました。反キリストは非常物です。この反キリストの姿はこれですね。この中古節から見るかな。中一緒の中古節から、
主は私に仰せられた、あなたはもう一度愚かな牧者の道具を取れ、見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから、彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない、かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。
このようなひどい愚かな牧者、これが反キリストです。この反キリストはサタンから子として、任命された、サタンの霊をこう受けたものですね。それが反キリストです。そして偽預言者、これが彼らの三位一体ですよ。偽預言者これと天地万物を作られ、私たちを作られ、私の霊を作られた方、その三位一体神様のこの対照的な部分ですね。このだから中一章にはこの愚かな牧師、中二章には三位一体神様、私たちの霊を作られた方、歴史をこう動かしておられる方、先世界を作られて、宇宙を作られ、地球を作られ、その地球の中で人間の歴史ですね、それを動かしておられる方だということで、二節から見ると見えるようになります。二節、
見よ、 私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、
うん、エルサレム、神様がエルサレムを選びました。エルサレムに、もう決戦、サタンとの決戦の場所としてエルサレムを選んだ。それで、この創世記3章中5節の予言ですね、女の子孫イエスキリストです。がサタン、蛇のアダムを打ち砕く。蛇は女の子孫のかかとを噛みつく。その決戦の戦いの場所がエルサレムです。だからエルサレムに先にアブラハムを送りました。それでアブラハムがイサクを捧げるようなことを要求するんです。これはイエス・キリストのこの儲け典型です。それを予言しているその部分なんですね。エルサレムが決戦の場所です。全人類を救うためのその場所、そのエルサレムでイエス・キリストが十字架にかかって葬られ、よみがえることでサタンのアダマ、死というアダマが踏み砕かれるんです。そしてイエス・キリストがその場所で救いの御業を成し遂げて全人類が救われる。それがエルサレムです。エルサレム、だからこのエルサレムはサタンにとってはもう苦いところでありますよ。なんとかエルサレムを潰そうと、ね、それがサタンのもう策略で、もう全力をやってるのがエルサレム。エルサレムを奪還しようと、自分が座ろうと。結局第三神殿を、ね、宗教総合してそこに第三神殿を作るんですけど、そこで自分が座るんですよ。サタンの子供が、反キリストが座る。このようにエルサレムとの戦いですよね。自分は負けた、そのエルサレム。だからエルサレムに対する怒り、憎しみ、アブラハムの子孫に対する怒りがあるんですね。このエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯。周りのすべて、このサタンに影響を受けているリーダーたちがエルサレムに向けて、だから世界でこのイスラエル全体を見ると四国ぐらいの土地ですよね。エルサレムはもうほんの小さなそのような場所。しかしエルサレムに何かあったら全て全世界のニュースになる。不思議じゃないんですか。全世界の中心だと言ってる。特にイスラエルの民が全世界に散らされてから、アリアしたから、全世界の言葉がそこで全部通じるんですよ。モサドがどうして強いかというとね、全世界の言葉が全部わかるから。全世界から来てるから、人々がね、全世界の言葉を使うし、また料理も本当そこは全世界の中心。だからこの場所をイエス様が十字架でつけられ、後で再臨される、そのような場所です。だから再臨を止める方法としてエルサレムをなくそうとする。だからイスラムの人々がイスラエル、エルサレムをもう地図からなくそうと、そのように攻撃したんですね。全世界周りの者たちをそそのかしてね、全ての国々の民をよろめかす杯だと、エルサレムがね。 ユダについてもそうなる。ユダヤ人ですね、ユダヤ、うん、エルサレムの包囲されるその時、これは背景はエゼキエル38ですね、38、この北のロシア、今ロスと言ってるメシャク、モスクバですね、こういった者たちが周りの者たちをこう、まあ彼が先導に先にするんではなくて、彼も引きつられて動きます。イスラエルを攻撃するようになるんですけど、エゼキエル38章の1節から読んでみましょうね。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え、
これがメシェクはモスクバだよ、メシェク、トバルはトバルブスキ、全部その北にあるものですよ。イスラエルからこう上、北ですね、サンセス。
神である主はこうせられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ、
このようなことを今ソビエト、ロシアをこのようにこう顎をかけてね、連れ出すんですよ。それで、こう登ってくるんですけど、それが目標はどこかというとね、イエス様の再臨されるエルサレムよ。コセス、
ペルシアとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている、
このペルシアはイランですね、イラン、まあ、クシュ、これはエチオピアですね、クシュとプテ、リビア、こういった今そのイスラエルを反対する者たちです。6節、
ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる、
このゴメルはトルコですね、ウクライナ、とにかくウクライナがロシアに合併されるでしょう。そのロシアとウクライナの戦争はその道ですよ、イスラエルまで行く道を開くために。だからそのウクライナが NATO に行かないように、それが条件でしたね。だから自分はこのウクライナを通るとトルコでしょ、これはコメルですよ、そこを通りたいと言ってるんですね。軍隊、北の果てだと、イスラエルからね、北の果てまっすぐ線を引くとモスクバが出る、モスク、メシェクですね。こんなに正確な聖書の予言ですよね。北の果て、ペテ、トガルマ、シリア、トルコです、軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。じゃあ7節8節、
備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ、
親分になるよね、ロシアは。今の世界地上と同じよね。発生す、
多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は 国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる、
うん、今の状況と同じよね。多くの日が過ぎたと、まあ、2000何百年でしょうね。このエゼキエルの預言から見ると、あなたが命令を受け、終わりの年に一つの国を支配するって。この一つの国はイスラエルで、イスラエル、これはその民は多くの国々の民の中から集められアリアしたと。これはこんなに明白な予言はないのよね。だから聖書は正確だよ。それで集まれて、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでる。まあこのジョン旅行者であった、名前忘れた、その人がね、そこを旅をしたら全部廃墟だったんだよ、廃墟。それでそれをイスラエルがヒトラーの迫害の後で帰ってきて、そこを全部買い集めました。そこ下は全部何ですか、こう、ヌビ、ヌビ、沼でした。蚊が多くて、だから蚊が登ってこない高いところにみんなが住んでました。このことですね、高いところに住んでる、山々に住んでる、その民は国々の民の中から連れ出され、もうね、国々の中から連れ出され、彼らはみんな安心して住んでる。今その状態ですよね。旧説、
あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる、
このように雲のようにして、このイスラエルを包囲するんです、これは終わりの時だというんですね。じゃあ今日の本文に行きましょうね。三節、
その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう、
じゃあ重い石となるって、その日私はエルサレム、エルサレムは重い石、再臨の場所、十字架があったその決戦の場所、そこ重い石を、それを泥とするから、だから今全世界のリーダーたちがね、集まってウェストバンクを、ウェストバンクということは西のこのイエルサレムですよね、ウェストバンク、東のイエルサレムもあるし、それを分割しようと、そのウェストバンクをパレスティ人、アラブ人に渡せということですね。2つの国家論がそれですよね、パレスティンを国家として認めようとする、これが重い石ですよ。それをやろうとする者は暗殺されたり、それをやってた者たちはもうその国がひどく傷を受けました。アメリカももう台風がね、ある都市をね、ほぼ全滅的にしてしまったり、3月11日東北地震があったんですけどね、その2日前にジェネバ大使が、日本の大使がこの2つのことを言ったんですよね。ウェストバンクを分けてパレスティンに渡せと。どうしてそんな変な いらない言葉を喋ってるかね、うん、それで2日あと 3月11日でした、うん、もう津波、もう震度9の大きな地震が起こったということですね。私たちはそれを見ました。そして仙台とかもう大変被害を受けて、核発電所がね今ダメになってる。だから私たちがこの重い意志、このイエルサレムに対しては勝手に喋ってはいけない。このイエルサレムの平和のために祈れと主が直接命令したんです。イエルサレムは特別な場所、だから重い石となって滑ってそれを担ぐ者はひどく傷を受ける、ひどく傷を受ける。これが今歴史ですよ。ひどく傷を受ける。だからもし、このアメリカがね、この2つの国家論で平和を作るんだと言ってるけどね、もしそのようになると今度このサドゥ・サンダ・サルバラジ先生、あの方は予言がものすごく正確です。アメリカを2つに真っ二つにするとそのように言われますね。だからこの軽々く考えてはならない場所がイエルサレム、主がイエルサレムを選んだ、アブラハムを送った、そこで十字架があった、全人類の救いがそこにあった、それで再び来られるイエルサレムの場所に、イエス様がそこで天に昇って行かれましたね。それで同じありさまで来られる。その場所というところは私たちが14章を学ぶときにもう一度見るんですけど、その14章がその場所があるね、4節ですね。14章4節。
その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
このオリーブ山から主が天に昇って行かれたんですね。これは使徒の働き一章に書いてある9節から11節に、同じありさまで来られる、同じ場所に来られるということです。だからその足がエルサレムの東に面するオリーブ山だ、そこに立つ。だからエルサレムは特別な場所、特別な場所。だからエルサレムに対して私たちの態度が主がこう分けるんですね。七時とヤギを分けるように、もちろんイエス・キリストが私たちの中心ですけどね、イエス様を本当に信じるんだとすればエルサレムに対する態度も御霊によってはっきりするんだよ、イエス様を信じるんだと言いながらもね、エルサレムをこのパレスチナに渡すべきだとか変な話をする、そのような牧師もいる、まだ目が開いてないからと思うんですけどね、エルサレムを憎んでる、イスラエルを憎んでる、そのようになるはずがないのよ、聖霊様がおられるから、だからこれを滑ってそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってくる、すべてが集まってくるって。さっきエゼキエル38章で見ました。 4節。
その日主の御告げ、私はすべての馬を打って驚かせ、その乗り手を打って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を打って盲目にする、
うん、だから主は創造者、創造主、馬も、まあ、全てを作られた方だから、ここ馬というとは平気だと思うんですけどね、うん、それを全部狂わせるって、この核ミサイルとかが狂ってしまう。今ロシアがね、何かミサイルを一つ撃ったんですけど、それが自分のところに戻って、そのミサイル基地が破壊されたということをこの前見ました、うん、核兵器の場所が何かのこうコンピューターのトラブルか何かのよってね、こう破壊される、まあ、イスラエルがイランの核兵器の場所、そこを全部そのように壊したんですね、うん、イスラエルの生存の問題よね、うん、彼らが核を作ろうとする理由もイスラエルをなくそうとするその理由ですよ、そこを北朝鮮も加わってるんですけどね。だから北朝鮮があんなに呪われた土地になってる。北朝鮮というトマン湖と安禄川があるんですけど、そのすぐ渡って中国ですね。中国のトウモロコシはもうすごく大きくなってるんだけど、トマン湖の渡って北朝鮮にあるトウモロコシは枯れてしまってる。これは普通じゃないね。だから一番世界で貧しい国、核兵器だけいっぱい持ってる呪い、うん、じゃあイスラエルに対するもう、この靴、下の靴を作ったのも、北朝鮮ですね、うん、韓国はイスラエルに良いことするし、北は、このパレスティンが良くなるように、テロリストたちを助ける。本当に不思議な国ですよ。今真っ二つになって、韓国もイスラエルが基準よ、基準、うん、じゃあ古説。
ユダの首長たちは心の中で言おう、エルサレムの住民の力は彼らの神万軍の主にあると、
うん、じゃあユダの首長たちがね、今はもう中東戦争が4回目、今回イランとの戦いは5回目なんですけど、全部勝ちましたね。まだ終わりのこのエゼキエルの戦争もイスラエルが勝ちます、うん、その理由は主の霊が、それをされるから、うん、だから主の霊はイスラエルのため、イスラエルがイエス・キリストを迎え入れるためであります。それで彼らが、主長たちがこの勝ったことに対して、あ、これは主だとそのように思うようになるんです。ユダの主長たちは心の中で言う、エルサレムに住民力は彼らの神万軍の主にあると、ね、このことがね、こう彼らにとって救いなんですね、うん、6節。
その日私はユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかしエルサレムは エルサレムの元のところにそのまま残る、
うん、だからエルサレムは残るって、主がイスラエルを松明のようにして侵略してたものたちを全部焼き尽くすこれはもう主でしょう。主が、ね、何か兵器をすごい兵器を作ってこれをもう全部焼く、包囲した国々が全部負けてしまう。これはエゼキエル38章でよくそれが書いてある。その戦争は主がされたということがエゼキエル38章です。これはユダの主張たちがああこれは主だと、私たちではない、そのようなこう終わりの戦争の時彼らの目が開くようになるんです。ああこれはありえない、もう四国ぐらいの小さな国を全世界のロシア中心の世界ですね、ここを読んでみるとサウディアラビアは入ってないよ、アブラム協定を結んだ国々は入ってない。これも不思議、まあこれエゼキエルの予言がねこんなに正確ですね。だから神様の御言葉は一点一角も変わることがない、うん、それでエルサレムは残る、これが重要ですよね。エルサレムが残る、エルサレムをなくそうとする戦争だったということが分かるんでしょう。エルサレムを取ろうとする戦争。じゃあ7節、
主は初めにユダの天幕を救われる、それはダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄とがユダ以上に大きくならないためである、
うん、これは霊的な解釈じゃなくてこれは実際地形的な部分で、この主の働きがあるんですね。主は初めにユダの天幕を救われる。ユダの天幕は低いところにあったんですね。ユダの天幕、ユダが住んでる家々を意味するんです。そこを救われる。ダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄、だからこの栄は何かというとエルサレムの城壁ですね。高いところにある、エルサレムは高いところにある。だからさあみんなに主の山に登ろう、その賛美もあるんですけどね、じゃあ登りましょう。私がイスラエルに初めに到着した時スティーブンス・エイコ先生の車に乗っていったんです、朝先生がねイスラエルを愛さなければならないと言ったから5000名がイスラエルに来ました。私たちのチームは日本から出発した、日本から来たチームを迎え入れたのがスティーブンス・エイコ先生でした。その先生が私の乗ってった車に乗ってイエルサレムに向かっていく、その途中このように言われました。さあみんなに主の山に登ろうと言われました。登るんだ、全部エルサレムに行くということは全部登ると表現してるんですよ。四方八方から全部登る場所がエルサレムですよ。それで高いところ、ダビデの宮殿があったところ、そこエルサレムの住民の栄とは、これ城壁ですね、高いところのことです。ユダ以上に大きくならない、ためである。だから低いところの人も救われる、高いところの人が救われる、その以上先に、ユダの家々が守られるという意味なんですよ。 だから主の救いは、この低くても高くても山に住んでても低いところにいても、イスラエルは救われるという意味を。じゃあ8節。
その日主はエルサレムの住民を構われる。その日彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。
いや、今度はエルサレムですね。エルサレムの住民をかばわれる。その日、その日、この終わりの日、カイロスの時ですよね。主の定められた時、エルサレムの住民をかばわれる。その日、彼らのうちのよろめき倒れた者をダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる、だから天使たちのようになるって。これは 何でしょう。聖霊ですよ。聖霊、聖霊が彼らを満たすからであります。だからこれはエゼキエル37章を知るべきよね。37章にはエゼキエルの谷間に干からびった骨骨がいっぱいあったと、ね、エゼキエルに人の子よ、これが生き返るか、主よあなたがご存知です、じゃあこの骨骨に予言して言え、予言して言うと彼らが組み立てられて、それで数字がつけられて、けど息がなかったんだよ、息がなかった。その息というもの、息がないとイエスを主として告白できない。今はもう彼ら国家がアリアオとして建てられてるし、まあイエス様を知らない、イエス様、イエスキリストを信じる私たちにひどく憎んでる。なぜかというと彼らは十字架を通してたくさん迫害されたから、十字軍が、起こされて、イエルサレムを守るんだというその名目でユダヤ人たちを攻撃し、ユダヤ人たちを拷問し、強制解消しようとしたし、たくさん殺しました。だから十字架を見るとね、彼らはものすごく震える、恐れてる。潜在意識の中で戦場大体それがある。だから私はカトリックがそのようにしたからカトリックのことだと思ったけど、あとはマルティン・ルーターがね、ユダヤ人たちにひどいことを書きます。最初はユダヤ人たちによくしてたけど、あとはもうひどい言葉で彼らを攻撃する、彼らはもう全部抹殺するように言ってるんですよ。その霊が飛び散ったのがヒトラーですよ。ヒトラーのこの案内文書をヒトラーがこのようにする、そのことでマルティン・ルーターの言葉をそこに入れました。それで全ての教会に配布したり、そのドイツはルーターが国教だったんだからね、全部教会が賛成した。まあ、もちろんそこでそうじゃない人々もいたんですけどね。だからカトリックもマルティン・ルーターのプロテスタントも全部十字架よ、十字架を通してユダヤ人たちを苦しめた。だからイスラエルに行くと皆さん不思議に思うことはね、十字路がないのよ、これぐるっと回るように設計してる。まあエンブランスにも十字架を赤くしない、緑にしたり、 とにかく十字架がない、ね、算数の時間もプラスがない、手かこのような印をつける、身売りをするのよ十字架に対して。だからそれを理解しなければならない、私たち、うん、だから今立てられてる、ね、骨が組み立てられ、筋がつけてるけど息がない。息というものは何か、精霊でしょ。だから37章を見ましょう。精霊よ、息を潮からね、八節から見ましょう。37章の八節から。
私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった、
うん、息がなかったんです。で、主は息ですよ。息を私たちに吹き込んで、私たちがリビングソウル、霊が生じ、主との交わりがそこにある。しかしこの交わりがないのよ。イエス・キリストに対して怒ってる、うん、神は一人だと、申命記6章のこと。だから目が開かれてないのよ、うん、だから私とこのズームで聖書を学んでたこの、まあ、うちの教会にも来てたね、ユダヤ人青年と話をする中で、私がこのエゼキエル36章の霊が主の律法を守り行わせるということを教えました。だからヤコブ書を通して私にチャレンジをしたんですけど、聖霊じゃないと御言葉が成し遂げられない、行われないんだと。あなたも律法を守ろうとしても守れないんでしょ。あ、そうだとそれを守り行わせるのが聖霊だと。だから聖霊と言ったらね、わーく彼が理解ができない、ね、なぜ、ただ一人、イスラムもそうでしょ。アラには子がない、アラには子がない。このイスラム、あの黄金のドームの中に私も入ってみたんですけど、以前は入るようにされたんです。エイコ先生と一緒に入ってったんですけど、その天井に何がちゅるっと書いてあるかって、アラには子がない、アラには子がない、アラだけだとイスラエルも同じよ。イエス、神の御子、存在否定する神は一人だと。だから三密体ということが解けるのは、御霊がこの目を開いてくださる時です。これがないから息がないんですよ。息がない、息がない人が生きてるか、国家の形はある。しかし神様はそれを大切にするんですよ。彼らが後でひっくり返るから、うん、だから私たちはイスラエルを支援して、イスラエルのために祈るね。じゃあ九節。
その時主は仰せられた、息に預言せよ人の子よ、預言してその息に言え。神である主は仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、
うん、だから骨も立てられ、数字もつけられたけど殺されたと、今死んでるということね。聖霊がないとイエスを主として告白できない。御子、御子、父の心は御子にある、御子の心は父にある。マラキ書4章最後の、ね、律法の終わりがそれよ。あ、この旧約の終わりが御子に対するって、それがまだ開いてない、ね、御霊じゃないとイエスを主として告白できない。だから私たちに予言して、息を潮から吹いてこい、この殺された者を吹きつけて。だから この東からも西からも北からも全部、ね、西からもイスラエルのために今祈ってるんでしょ。何を祈ってるか、息を潮から吹いてきてください。彼らがイエス・キリストを信じるようにしてください。彼らがいつ救われるか、この木はローマ書注意書よ、ね、異邦人の価値が満たされる。その時彼らが聖霊によって変えられる。これが今日の本文の予言なんですよね。じゃあ10節、9節、10節。
その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、初子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣く、
うん、これが聖霊が吹いてきたことですよ、うん、自分たちの勝利も周りから攻撃した人々が全部殺され、全部絶滅された、その日ですね。その日、ああこれは主だ、主が私を救ってくださった、うん、それでこの反キリストがまた自分が神であること宣言することもあるしね。それで聖霊がこのダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊、これ霊ですよ、聖霊でしょ、恵みの霊です。哀願の霊、これ悔い改める霊です。これを注ぐ。だから私たちがこの祈りをするんですよ。東から日本から、ね、彼らは自分たちが突き刺したもの、イエス・キリストですよ。ローマ人とユダヤ人が、ね、このイエス様を突き刺した。もちろん私たちの罪もイエス様を突き刺した。だから私たちは聖霊によって悔い改め救われてるんですけど、彼らはまだ自分たちが突き刺したイエス・キリストを信じてなかったから、これが恵みと、ね、イエス・キリストの恵みは十字架でしょ、十字架と、それに対する哀願の霊が、聖霊が注ぐ。それで私は仰ぎ見、イエス様を仰ぎ見るんです。一人の子を失って嘆くように、そのもののために嘆く、イエス様のために嘆くんだって。ああもうすでに来られたんですね、それで私たちが憎んだんですね。それがずっとこう聖霊によってこう注がれるその働きが、もうユダから始めてこうずっと今中二節を見るとそれがあるんですけどね、次々種族が悔い改めるんです。これも激しく泣く、これは御霊による悔い改めです。鼻水もブーッと出るし、これが激しく泣くことよ。まだ注意せず、
その日エルサレムでの嘆きはメギドの平地のハダレリモンのための嘆きのように大きいであろう、
うん、このメギドの戦争は、以前あったんですね。このエジプトのパロネコという人とヨシアの王が戦って、ヨシアの王がそこで亡くなるんです。その時全国家が泣きわめいたんです。その話ですよ。そのように泣き悲しむんだと、ヨシアが死んだこと、ヨシアはイエス・キリスト、ヨシア、イエス・キリスト、イエス様が自分たちのために身代わりになって死んでくださったことが分かる。その時聖霊が、恵みの霊ですね、 愛願の霊が、それでみんな悔い改めイエスを信じ、民族的に救われる、ね、じゃあこれがこの民族が全部、この十二族が全部書いてあるんですけど、ローマ書十一章を読んで祈りましょうね。11章25節。
兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者はシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う、
うん、じゃあシオンから出る、その三位一体神様、聖霊よ、聖霊。だからその奥義とは、日本1000万人旧霊、それとイスラエル民族的に救われる、ね、じゃあ祈りましょう。聖霊は恵みと愛願の霊です。私たちがイスラエルのために祈ると、祈ったものが私たちを祝福する、その聖霊が、聖霊充満、今日も恵みと愛願の霊を私たちに注いでください。イスラエルを四方八方から、主の霊が吹いてくるように、日本から、東から、西から、北から、南から、イスラエルが救われるように、聖霊が満たされるように。それが終わりよ。異邦人の数が満たされて、それでイスラエルが全部救われる。それでイエス様が再臨される、ね、洗礼の王国に入る、そのことですよね。じゃ今日もイスラエルを祝福しましょう。聖霊をイスラエルに吹いてきてください。この教会にも満たしてください。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハラララララララララララララ。息を主よから吹いてきてください。今殺されたそのイスラエルに、主よ、主よ、主よ、今アリアした人々が全部聖霊によって満たされますように。それで恵みである十字架を、主よ、見ることができる。十字架にかかったイエスは、主よ、その方のために悔い改める霊が、主よ、注がれるように、イスラエルを今祝福します。イスラエルを祝福します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、シアリアララララララララララ、シャラバラバラララララララララララララ。おー、シオ、この日本にも主の霊が、恵みの霊、愛願の霊が、主を注がれ、日本が1000万人が救われるように、今日この徹夜祈祷会にも主を、主を働いて祝福してください。祝福してください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、シャララララララララララ。おー、アバ父よ、アバ父よ、アバ父よ、アバ父よ。イスラエルが今アリアをして、主を骨骨が立てられ、組み立てられ、筋がつけて、まあ生きてるように見えるけど、主よ、息がない、殺された、そのものです。主よ、いつまでかという異邦人の数、日本が1000万人が救われるためであります。天皇と様、感謝します。今ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 主を感謝します。感謝、息を潮から吹いてき、その賛美をします。息を潮から、
息を潮から吹いてこい、この国の民を生かすために、息を潮から吹いてこい、この国の民を生かすために、主の霊のために命を与える、民は皆立ち上がる、息を潮から今この地に吹いてこい、
息を、イスラエル、今イスラエルに、
吹いてこい。
アメン。ただ最初神様が塵で形作って、その状態ですよね。国も同じ、息がなかったら命はない。もう一般生物学的な、その命はあるんでしょう。ここで命というものは何か、永遠の命よ。主との交わり、主との交わり、イエスが主であること告白、霊ですよ。じゃあ神様に感謝を捧げましょう。ハレルヤ、主に感謝します。